お聞きの放送はギノワンシティ FM です。メディカルインフォメーション、このお時間は琉球大学病院の各科の先生方にお越しいただき、病気に関するさまざまなことをお話ししていただきます。本日は眼科の沢口翔太先生をお迎えして、飛蚊症についてお話を伺っていきたいと思います。先生、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、まず先生、そもそも飛蚊症とは何でしょうか？
飛蚊症ってよく患者さん方、まあ、多くの方が経験済みなのかもしれないんですけれども、
はい、
まあ、明るいところとか、白い壁、うん、あるいは青い空などの、まあ、一様な背景ですね、そういったものを見ているときに、なんか目の前になんか糸くずだとか、虫みたいな、浮遊物として、
はい、
まあ、飛んでいるように見える症状のことになります。
うん、
まあ、特徴としては、目を動かすと、その視線と一緒にですね、一緒にくっついてきたり、あるいは、まあ、瞬きしてみても消えないんですけれども、
はい、
まあ、暗いところとか、なんか物がごちゃごちゃ置いてるところでは、あれ、そう言われるとあんまり気にならなくなったかな、っていうようなことをよく患者さんおっしゃいますね。そういったような症状になります。う
ん、はい。先生、瞬きをしても消えませんが、気にならなくなったりするっていうのは、見えるんだけど気にならなくなってるっていうことでしょうか？
見えるっていうよりかは、まあ、例えば物がごちゃごちゃ置いてあるようなところっていうのは、うん、そういったところにこの視線が奪われるというか、焦点を合わせるようになるので、
はい、
まあ、目の中のそういうちょっとしたゴミみたいなのに、ポイントというか、焦点が合わなくなるっていうようなイメージですかね。だから、本当はあるはずなんでしょうけど、うん、まあ、気になりにくくなってるっていう状況ですね。
私もそうですね、今は全然ないんですけれども、
はいはい、
一時期そういう風な形で目の中にそういう浮遊物みたいのが見えてたりとかした時もあったんですが、
はいはいはい、
それ一時だったんですよね。
なるほどですね。
うん、こんな感じでなお、こう一時だけそういう症状が出ると。
それもありますね。目の中には、小視帯っていうゼリーが入ってて、うん、まあそういったところの濁りですね。それを、まあ、飛蚊症というふうに自覚はしてるんですけれども、うん、年齢とともに、その、目の中に入ってる小視帯のゼリーが網膜からこう、ペリペリとこう、剥がれてくるんですよね。
うん、
それをこれは網膜剥離ではなくて、小視帯剥離っていう目の中のゼリーが、網膜から、剥がれてくる。これ、加齢の変化になりますけれども、
はい、
まあそういった、後部小視帯剥離ってちょっとごめんなさい、専門的な、お話にはなるんですけれども、うん、
はい、
まあ、網膜から、ゼリーが剥がれてくるような、変化の時に、一時、飛蚊症を強く感じる。
うん、
ただ、網膜から周辺に向かってですね、こう、小視帯のゼリーが全体的にこう剥がれてくると、目の中のゼリーがこう大きく動くようになって、
うん、
それがまあ沈殿すると。そうすると、視軸、物を見るその軸にそういった濁りがかからなくなるので、
うん、
飛蚊症、そう言われれば治ったかなっていうような感じの、
うん、
そういう変、ことはあります。
そういう状況だったのかもしれませんね。
はい、
で、先生、今お話の中で、加齢と伴って、この、小視帯というゼリーっていうものに濁りが生じてくるということで見えてくるっていう話だったんですけど、
はいはい、
ということはこの飛蚊症の原因っていうのはその濁りが原因という
そうですね。
まあ、プラス加齢ということでしょうか。
そうですね。加齢に伴って、うん、まあ、気づきやすくなるというような、まあ、イメージでいいかなと思うんですけれども。
うん、私がさっきほど若い時って変な言い方です。
いい。
若くして変な言い方ですね。すみません。加齢ではない状況の、そういった状況の時は、先生が先ほど言ってた、可能性があるということで。
若い時にっていうのも、これもいろんな、シチュエーションというか、あるんですけれども、うん、一つは、近視が強い人ですね、うん、っていうのは、目の中のゼリーがこう液化しやすい。まあ、だから、 イメージとしては寒天というよりかはもうちょっとドロドロのゼリーみたいな感じになりやすくて、うん、そういった菌糸の強い人っていうのは若い頃からなんか飛んでるなっていうのは気づくことがありますね、
うん、
あるいはまあ外傷とかで、まあ、実際網膜が剥がれてしまった時に、うん、目の中にその黒い色素みたいなのがポツポツ飛んでる、うん、そういったのをあの飛蚊症と自覚することもあるので、
うん、
まあ、飛蚊症が一概にもそのゼリーの濁りだけというわけではないんですけど、まあ、いろんなものがありますけれども、目の中にやっぱりなんかそういう硝子体っていうそのゼリーが入っている空間に何かあの細胞だとかそういうのが飛べば、それを飛蚊症として自覚するということになりますね。
まあ、あの私のように一時見えてたけど見えなくなったっていう時はそんなに心配しなくてもいいってことでしょうか。
そうですね、あの刑事的に悪化するっていうのが一番怖いので、まあ、一時なんかあるなと思っててもそれ自体がまあ増えるでなければ一旦それは様子見ててもいいのかなという、うん、そんな感じですね。
はい、わかりました。まあ、先生またねちょっと話を戻しますけれども、はいはい、そのまあ、いろんなものこの浮遊物が飛んでるように見えるっていうのは具体的にどんなふうに皆さん見えているのでしょうか。
よく患者さんからお話聞くのはこうなんか輪っかみたいなとかあのタバコの煙みたいなあのが浮いている、うん、あるいはなんかゴマ粒状のなんか黒い点々が見える、うん、あるいはまあ文字通り虫みたいなとか、うん、まあカエルの卵みたいな、
うん、
あるいはなんかその糸くずみたいにとかってそういうような表現をされますね。
まあ見る方それぞれなんですね。
そうですね、
うん、まあ、そうやってまあ見えてくる、やっぱりそうやって見えてくるとこうどうしてもこう気になってしまいますもんね。
そうですね、うん、あのさっきあの少しだけあのお話ししたんですけど、あの目の中のゼリーっていうのは後ろから剥がれてくるので、うん、ちょうどあの網膜にその濁りが近い時っていうのは強く影を落とす状況になるんですね、
はい、
だからあの網膜のその張り付いてたゼリーがちょろっとだけしか剥がれてない時っていうのはなんかちょうど四軸物を見るところになんかゴミみたいなの、うん、あるいは虫みたいなのがいてなんだこれはみたいな、うん、で目動かしても全部ついてくるからなんか見えづらい見えづらいっていうことで気になってしょうがないっていうそういう症状で大体皆さん来られるっていう形ですかね、うんうん、
先生じゃあ実際そうやって来られた時に、まあまあ、これも飛蚊症の一つなわけですよね。
そういうことですね。
でそこでじゃあどういった治療をするんですか。
これ自体に対してそのなんか積極的に治療っていうことはないんですけど、うん、これが一つですね、あの網膜からゼリーが剥がれているのが後ろだけじゃなくて、目の周辺部に向かってゼリーが最終的に剥がれていくことになるんです、
うん、
で、網膜っていうのはまあ周辺に行けば行くほどだんだん薄くなっていくんですけれども、うん、あのまあ菌糸の強い人とかまあもともとあの網膜の弱い人っていうのがやっぱりいたりしてですね、周辺部にそのいわゆる変性層っていう、まあ、あの網膜と硝子体というゼリーが、まあ、ガチッとくっついているような場所をですね、うん、そういったところにあのゼリーの剥がれる力がかかった時に、網膜をベリッとあの破いちゃって、うん、で網膜裂孔という網膜の穴とか傷ですね、そこから、網膜剥離に進展していくことがあるので、うん、飛蚊症のその最初の時点では、まあ、あの大きな問題にならないことはあるんですけど、もちろん、はい、あのそのタイミングで来ていただいて、まあ、僕らが目の奥隅々まで見させてもらった時に、網膜の弱い場所があるぞっていう時には、うん、あの網膜剥離、網膜裂孔に、うん、まあ、進展しないような形で、レーザーの治療だとかそういったことをお勧めすることができますし、
うん、
まあ、その時点であの治療をご希望されないというようであれば、一応まああの網膜の周辺部分に弱いところがあるので、今後飛蚊症ですね、黒い点々がさらに増えてくるときには、うん、急いで来てもらった方がいいですよという、まあ、あの注意喚起を促すことができるので、うん、まあ、あの1つとか2つしか飛んでないって言われても、一応僕らとしては見させてもらえたらありがたいなという、そんな感じですね。
そうですね、実際あの目の隅々、先生がおっしゃったように隅々を見て、そこにまあ弱い部分があるとすれば、それをほっといておけば、先ほど言ったように網膜剥離とか なっていくと、ひどい場合には失明というところまで行きますよね。はいはい、
そうですね。まあ、やっぱり網膜剥離で見えない範囲まで出てくると、さすがにおかしいぞという形になって、うん、まあ、来ていただけるんですけれども、でも、実は、まあ、中に、両目あって、で、片方が見えてるっていう状況で、なんかおかしいなと思ってても、なかなか受診されない方もいるんです。これは、そんなこともあるのかって思われるかもしれないんですけど、やっぱり働き盛りの人とかで、なかなか職場で、お休みが取れないとか、うん、まあ、仕事先に仕事の優先順位がやっぱり高くて、うん、なかなか眼科なんか行けないよっていう形になっちゃうこともあるんですけど、やっぱり最悪の場合には失明するっていう形にはなりますし、網膜剥離も早い段階で見つけて治療できれば、うん、より良い視力とか視機能を残せることもあるので、うん、まあ、なるべく早いタイミングで、やっぱりこれはおかしいぞと思った時には、ちょっと時間を作ってきていただけると嬉しいなとは思うんですけれども、うん、というところでしょうかね。
そうですね。じゃあ先生、やっぱりこう、ポイントとしては、なんていうのかな、最初に私が言ったように、増えないとか、それが、もともと見えてたのが、この飛蚊症として、見えてたのが見えなくなった場合は、そんなに、気をつけなくていいんだけれども、それがどんどん悪化していくっていう状況になると、
はいはい、
やっぱりもう、早めに来てください。まあ、今、先生がおっしゃる、1個でも2個でもいいから来てくださいという状況でしたよね。
まあ、そうですね。まあ、1個でも2個でも、まあ、目の検診がてらっていうつもりで来ていただいても、うん、これは、いいことなのかなと思ってます。というのも、うん、まあ、これはちょっと本題とはずれますけど、40歳超えると大体20人に1人ぐらい、まあ、緑内障っていう病気を抱えてますし、まあ、それぐらいの有病率なので、まあ、なんか、1つ、2つの飛蚊症を契機に、ちょっとまあ、目の検診がてら1回眼科を受診してみるっていうのは、患者さんにとってもまあメリットあるのかなと思いますので、
そうですね。自分では気づかない目の病気に ね、その検査のおかげで気づいて早めの治療ができるという、
いうことですね。
ことにもなりますもんね。
はいはい、
いやでも先生、先ほどおっしゃってましたように、本当に仕事盛りの人たちはなかなかお仕事休めない。
おっしゃる通りで。
ね、目二つあるからって。でも目二つあるからじゃなくてですもんね。
はい、そうなんですよね。
片目のね、でも不具合でもこう、平行感覚とかバランス取りにくいですもんね。
特にやっぱり立体、ですよね、両目見えてて、初めてその立体的に見えるという形なので、うん、まあ、やっぱり片目おかしいなと思ったら、まあ、せっかく両目あるので、で、両目でできる視機能っていうものもありますから、まあ、両方ともできれば大事にしててほしいなっていう感じですかね。
うん、だって、もともと2つあるっていうことは、2つある意味があるのかもしれない。ああ、
そうですね。
本当に。はい。じゃあ、先生、その目を隅々まで検査するとおっしゃってましたけれども、
はいはい、
どういったことをするんでしょうか。
あ、そうですね。目の検査、まあ、僕らよく、まあ、顕微鏡とかを通して、まあ、目の奥をチェックしてるんですけれども、うん、よく僕らの言葉足らずで、なんか患者さんびっくりさせちゃうこともあるんですけど、目の奥の検査っていうのは、まず、目薬を入れてですね、普段はですね、明るいところに行くと、まあ、光彩っていう茶目ですね、
はい、
茶目がこう、キュッと、まあ、カメラの絞りのような形になって、光が入ってくる量を減らしたり、うん、暗いところに行くと、まあ、僕ら見えにくいので、光彩をこう、開いて、
うん、
なるべく光が入るようにという形で、調節をしてるんですけれども、眼科に来てもらったタイミングでは、その目を、瞳を開いてない状態なんですよね。だから、瞳って瞳孔量って言いますけれども、そこを通して僕ら目の奥を検査しているので、そこの窓が狭い状態だと目の奥隅々までは見れないので、目薬を大体まあ、2、3回入れてですね、瞳をしっかり開いてから、目の奥をまあ顕微鏡で見させてもらう、あるいはまあ写真撮ったりとか、そういった検査をさせてもらうということなので、何か特別なことをするというわけではなくて、目薬入れて診察させてくださいねということにはなるんです。ただ、はい、瞳のその調節というか、明るい時に今度は絞りにくくなってるので、うん、眩しいっていう、そういう検査なので、うん、眩しさだけちょっと我慢していただけたら嬉しいなという感じですかね。うんうん、
先生、じゃあその検査をし した後の注意点とかっていうのはありますか？
これ瞳開くと大体 4,5 時間ぐらいこのピントが合わない状態になるので、うん、やっぱり運転してこられると結構よっぽどその網膜剥離とかそういったのを疑ってる状況じゃなければ、うん、一旦お断りして時間を取って改めて来てくださいねっていう風にご案内しちゃったりするので、
うん、
そういった飛蚊症っていうのはやっぱり目の奥しっかり見る必要があるという、まあ、症状なので、できれば誰かと同伴で来てもらったりとか、あるいはタクシーとか、うん、まあ、車をとにかく置いて、はい、受診していただけたらなと思いますし、
うん、
目薬自体も効いてくるのに大体 2,30 分とかかかっちゃうので、まあ、診療時間のギリギリで行くと結構慌ただしくなっちゃいますから、まあ、少し時間にゆとりを持って来ていただけたら嬉しいなというふうに思ってます。
はい、わかりました。先生、その、まあね、茶目を広げて目の奥を見るという検査をするところで、実際、この目の奥の方に病気が見つかったとしたらどうなっていくんでしょうか？
まあ、見つかる病気っていうものにもよるんですけれども、やっぱり治療の緊急性を要するっていうところで言うと、網膜に傷ができている網膜裂孔っていう病気とか、うん、あるいはその部分から網膜がベローンとこう目の壁から剥がれている網膜剥離ですね、
うん、
そういった病気がとても緊急性が高いので、まあ、そういった時には治療が必要になりますが、まず先に言った網膜の傷、網膜裂孔という場合にはですね、目からまだその網膜がベロンと剥がれてない状態なので、
はい、
まあ、外来とかでですね、レーザーの治療で、うん、穴の周りをですね、
はい、
レーザーで焼いて、
うん、
そこの接着を強くして網膜剥離に進展しないようにっていうふうに、する治療が受けられると、
はい、
ただ、残念ながら網膜剥離まで進展してしまって、
うん、
網膜がその目の壁からベローンと剥がれてしまったような状況になった時には、うん、もうこれは入院して手術というような形になります、
うん、
でやっぱりさっき少しお話ししたんですけれども、網膜が剥がれてしまって、で物を見る中心にまでこう網膜剥離が及んでしまった時に、そこでガクンと視力が落ちるんですね、
うん、
で一回網膜のその真ん中まで剥がれてしまうと、術後どれぐらいの視力が出るかというのはなかなか保証しにくいというか、
うん、
まあ、網膜剥離が治ってもやっぱり術前ほど見えるという形にはなかなかできないですよというところになっちゃいますので、
うん、
やっぱり視野障害まで感じられているような場合にはもうすぐに受診してもらって、
うん、
真ん中が剥がれる前にできれば手術に臨まさせてもらえたら、より良い視力とか視機能が残せるかなというふうに思ってます、う
ん、先生、まあね、今の話ではやはり早め早めの受診の、手当てということになってくるかと思うんですけれども、はいはい、実際じゃあ、まあ手術となったら、これどれぐらいの期間というか入院期間があったりとか。
そうですね、まあ、経過にもよるんですけど、まあ、順調にいっても、はい、まあ、3日から5日間ぐらいで、ですかね、
うん、
でただその間はですね、まあ、網膜剥離というと目の外からの手術と目の中からという手術になるんですけど、大体、うん、年齢いってる人って言ったら失礼なんですけれども、の網膜剥離というのは目の中から手術することが多いかなと思いますので、
うん、
そうなった時はですね、手術終わる時に目の中にガスっていうのを入れて、
うん、
内側からこう網膜を網膜目の壁に貼り付けるようにガスを入れるんですけど、
うん、
その時に術後ですね、うつ伏せになってくださいっていう風にご指導をしてるんです、
はい、
で普段うつ伏せで寝る人いないと思うんですけど、
うん、
まあ、そういった時にうつ伏せで寝てくださいって言われると、もうみんな腰が痛いとか湿布くださいとか、まあそういうことになるので、まあ結構しんどいんですよねっていう形ですね。だから、まあ、まあさっきも少し戻りますけど、なるべく早め早めに見つけて、まあ手術までいかないようにできればいいかなとは思うんですけど、
うん、
まあ手術自体はだいたい入院期間っていうと、まあ1週間ぐらい見てもらえたらなとは思いま ますというところでしょう
か、ね、はい、わかりました。まあ、加齢に伴ってっていう原因もあるということなので、もう、あちこち飛んでるさって言って、もうあんた年だからよって、それでと終わらせるわけ
そうですね。
ではなくて、はいはい、しっかり受診していただきたいっていうところもありますし、実際先ほど先生ね、あの、働き盛りの方たちっていう方たちもね、ほっといたら大変ですからね。
はいはい、そうですね。
で、先生、実際に、ちょっとだけでいいですか、
はいはい、
あの、目の手術って見えてるんですか先生がやってるの。
これは実は、まあ、網膜剥離の、まあ、特にその目の中に入る手術からっていうところでちょっとお話しさせてもらいますけど、
はい、
あの、もちろん麻酔をするんですよね。うん、で、目の玉の、まあ、裏側にこう麻酔の液をこう浸透させるような麻酔をするので、視神経って、まあ、あの、神経の行動ですね。目の玉の神経の行動のところに麻酔が効くと、だんだん暗くなってくるんです。うん、だから、あんまり見えてるっていう感じにはならないかなと思いますけど。
う
ん、
いや、見えない方がいいと思って。
そう、おっしゃる通りですね。
怖いですもんね。目にわーって迫ってくる何かがあると。
ただ、あの、いわゆる見てるところ、見てる方向から、あの、うん、器具を動かさないとなんか迫ってきてる感じじゃないので、うん、まあ、大体目の、あの、その、視軸って見えてる軸、うんとは違うところからこう器具の出し入れしてるんで、
そうなんですね。
あんまりそのなんか見えてるなっていう感じはないですかね。ただあの、麻酔の効きにもよるんですけれども、まああの目の中に器具を動かしてるときになんか影が飛んで見えるなみたいなのがあるんですけど、それを追っかけられると結構危ないんですよね。だから、
しがちですよね。
そうですね。なんか動くとなんかそれにつられて見ちゃいがちなので、まあそういったときには危ないので、あのそのまままっすぐ見ててくださいねとかっていうふうに、あの言ったりしますし、まあ器具で眼球制御しながらやったりとかっていう形にはなるんですけど、あんまりそうですね、見えてるっていう感じにはならないですね。
安心しました。
よかったです。
はい、じゃあ先生、最後に、まあね、まとめて何か一言ございますでしょうか。
まあ、あの、先ほども言った通りなんですけど、うん、やっぱり、あの、働き盛りの人たちとかがなかなか、あの、まあ、飛蚊症を自覚しやすいのは、やっぱりそういった、あの、年齢の人たちにはなるんですけど、まあ、お仕事で忙しいとか、あの、片目が見えてるからとかで受診遅れがちになっちゃいますけれども、まあ、やっぱり危険な病気も潜んでますので、
はい、
繰り返しになりますが、そういったなんか、あの、症状があるとき、特にそれが悪化しているときには、あの、ぜひ眼科を受診していただきたいなというふうに思ってます。
はい、
また、まあ、あの、一度眼科に行ったから絶対安心というわけでは実はなくてですね、うん、さっきの、あの、まあ、瞳を開く三道検査っていうのも、これも万能な検査ではありません。三道検査をしても眼球っていうのはどうしても目の玉みたいになってて、あの、奥の方は見やすいんですけど、手前側っていうのは、うん、あの、どうしても見えにくい部分になるんですね。
うんうん、
だから、形而的にやっぱり、あの、悪化する場合っていうのは改めて眼科を受診していただくという、うん、そういう姿勢が大切になります、
はい、
やっぱり僕らとしてはその生涯にわたってよりよく見えるっていうのをまあ保つために、まあ手前味噌で申し訳ないんですけど、まあ、資格のスペシャリストの自負を持って日常診療に取り組んでますので、はい、お困りの際にはぜひ眼科の受診をあのお願いしますっていうところでしょうか、
はい、先生かっこいい
ありがとうございます
本日は琉球大学病院眼科の沢口翔太先生をお迎えして、飛蚊症についてお話を伺いました。先生ありがとうございました。
ありがとうございました。失礼します。
宜野湾シティ FM へのお問い合わせ、リクエスト曲などは、E メールアドレス、小文字で、info@gcfm818.com、ファックス番号は、098-943-5782まで、詳しくはホームページをご覧ください。